ルカリによる福音書の与えられた箇所を読むためにちょっと遠回りをするようですけれども、先週の木曜日の聖書黙想祈祷会で私に与えられました黙想をまずはご紹介したいと思います。今日選びました旧約のテキストですらないのですけれども、しかし今日のイエス様のお言葉を受け止める上で私の目を開いてくれた箇所なので、しばらくその黙想にお付き合いいただきたいと思います。先週の木曜日の聖書黙想祈祷会では詩編の第18編を読みました。これまで取り組んだ詩編の中では一番長く51節までありました。15分の黙想の時間で、最後まで読み切れるかなと思いましたけれども、読み切れるどころの話ではありませんでした。私はその15分間第2節の言葉に釘付けになってしまい、その一つの文章しか十分に思い巡らすことはできませんでした。詩編第18編の表題に続く言葉、つまり詩編第18編の本文が始まるのが2節でありまして、つまりその祈りの言葉の冒頭なんですね。こういう言葉なんです。主よ、私の力よ、私はあなたを慕う。神様に向かって語りかける言葉、祈りの第一声です。主よ、私の力よ、私はあなたを慕う。詩編というのは誰がどこでどのように語り、伝え、集め、編集したのか、それほどシンプルな説明ができるものではありません。しかし歴史のある段階で今の150編の形にまとめられまして、神の民の賛美歌集のようなもの、あるいは祈りの模範、祈祷集として役立たれるようになりました。神様への祈り方わからない。そしたら詩編を用いればよいのです。詩編を祈るうちに祈りの言葉を習い覚えていったらよい。そのようにして神の民が子供から大人に至るまで自分たちの祈りの手本として長い間を重んじてきたものとなりました。その手本の、つまり正式な祈りの言葉の一つが、主よ、私の力よ、私はあなたを慕うという言葉で始まるのです。主なる神様をお慕いする気持ち、自分の愛を率直に表明することから始める。私はそのことを大変新鮮に感じました。これは全くのステレオタイプなんですけれども、旧約聖書の信仰者というのは厳格で、ぎ、ぎ、ぎと、自分の正しさばかりを追い求めているのではないかと、私たちは思っているところがあります。もちろん私たちキリスト教会は旧約も新約もどちらも重んじますから、新約の語る神の愛で心が和らげられ、神様との親しさをいただくけれども、しかしそれじゃ甘えてばかりの信仰者になっちゃうんだと。だから、旧約も読んで、神の正しさ、神様の義の前にキリッと姿勢が整えられることも信仰者にとっては大事だと。漠然と、神の御前に姿勢を正すことを教わる旧約と、神の御前に子供のような安心感を教わる新約と、それぞれが全部が全部そう簡単に割り切れるものではないですけれども、どちらかといえば、それぞれがそういう傾向を持っている文書であると思っている節があるような気がいたします。それだから、旧約の詩編18編2節の言葉、主よ、私の力よ、私はあなたを慕うという、この祈りの率直な第一声を意外に思い、私は釘付けになりました。こんなにも親しい思いを神様に対して抱いているというのは、とっても新約的ではないかと。黙想では仲介書っていうのは開かないんですけれども、しかし聖書のいろいろな翻訳はいくらでも開いてよいということが勧められます。今は大変便利な世の中で、重い聖書を何冊も机の上に広げる必要もなく、スマートフォン一つでいろいろな翻訳を確認することができます。私はその場でも聖書アプリを開きまして、で日本語訳も読んで、それだけじゃなくて言語でどうなってるかな、あるいは他の言語ではどうかと、例えば英語でどうなっているかと確認しました。でそこでいよいよ心を打たれることになりました。広く英語圏で使われているスタンダードな翻訳の一つでは、この18章2節の御言葉は、 18編2節の御言葉は I love you Lord all my strengths となっていました。神様に向かうその祈りの第一声が I love you っていうんですよ。 I love you 主よ、王我が力よ。神様の懐に素直に自分丸ごと飛び込んでいくような、こういう率直な祈りの言葉に出会いまして、ああ神様に対して私たちが申し上げる、べき言葉っていうのは旧約も新約も変わらずにこれなんだと、ここに神様と私たちの関係のすべてが表されているのではないかと、そう思わされたのです。 I love you と、そういう言葉が行き交う関係が私たち人間に与えられている神様との関係であり、そしてそういう関係の中に生かされるっていうことが、私たち人間が救いの中に生きているということではないかと、そう思うのです。この詩編第18編はダビデの詩、ダビデの祈りの言葉であるということがその表題から伺えます。実にサムエル記下の第22章にこの18編の祈りの言葉がほとんどそのままダビデの祈りとして紹介されています。で、このダビデという人の祈りだと、ダビデという人、この人は王様ですけれども、私たちのモデルとなる人物ではないかと思います。我々信仰者のモデル、人間のモデルだなとよく思わされる存在です。完璧な人間ではないのです。その生涯において取り返しのつかない大きな失敗を重ねた人ですけれども、なんだか賢い息子のソロモンよりも共感しやすい人物です。とっても率直な人なんです。そしてこういうダビデの率直さというのは、聖書が大胆さとも訳し、神に結ばれた人間の大きな特徴としているものの一つ、そういうものを持っていると思うのです。例えばヘブライ人への手紙4章16節がこういうふうに進めています。だから憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。このような神様に大胆に近づき恵みをいただく率直さ、大胆さ、ダビデは持っていたなと思うんです。その第一声から神様に I love you と呼びかけてしまうような、ダビデの見舞いにおける大胆さ、率直さ、我々のモデル。この大胆さ、率直さの秘密はどこにあったのでしょうか。これもサムエル記が語るところですけれども、周辺の地域を平定しまして統一王国の王様となったダビデは、その首都をエルサレムに定めるにあたって、その際に神の箱、契約の箱を首都エルサレムに運び入れるということをいたしました。主なる神様の臨在、神様が共にいてくださるということの象徴である、その神の箱を、契約の箱をエルサレムにダビデは迎え入れるんですけれども、その時にダビデがその先頭に立ちまして、力の限り踊りながら行進したんだと言います。そのダビデの姿を見た愛妻ミカルが、主の箱の前で衣がはだけることも気にせずに飛び跳ねて踊る夫の姿、100年の恋も冷めてしまって、まあ、申すほどでした。今日の王様は実にご立派でしたね。家臣や召使いの前で裸一貫になられたのですから、まるで羞恥心を持ち合わせていない中身空っぽの男のようでしたよ、そう言ったんですよ。ダビデはこの妻の、まあ、本当に厳しい嫌味に次のように応じました。そうだそうだと、私はもっともっと癒しめられ、もっともっと低いものとなろう。私はまさにそうして、私を王としてくださった主の御前で踊ったんだ。妻の空っぽの男だという言葉を受け入れ、しかしさらにもっともっとそうなろうと、そう答えたのです。ここにダビデという人の神の御前における大胆さ、率直さの秘密があると語られていると私は思います。その空っぽの人が 主なる神様に申し上げることが許されている言葉。いいえ、空っぽだからこそ、このような空っぽなものがただ神の力、神の憐れみによって王とされているんだということをよくわきまえているゆえに、申し上げることができる言葉、それが I love you、 神様、こういう親しい言葉ではないかと思わされるのです。自分など何者でもないんだ、今日の自分があるのはただ神の恵みのみ、そういう軽やかな心であります。本日与えられましたルカによる福音書の出来事において、シュエスは真面目な信仰者の代表、重々しい信仰者の代表であると言ってよい。あるファリサイ派の人の招きを受けて、その食卓に着かれました。他の仲間のファリサイ派の人々とは異なり、しかし招いたこの人はシュエスに好意を抱いていたようです。直前の箇所でイエス様が、あなたの中の光が消えていないか点検しなさい、調べなさいと、そうお語りになりました。その言葉を聞きまして、多分感動し、シュエスを自分の家に招待したのだと思います。このイエスという人は、仲間たちが言うほど悪い人じゃないんじゃないか、その聖書の解き明かしには教わるところがたくさんある、多くの同胞が流されてしまっている統制風の崩れた生活に目をつぶらずに、このイエスという人は罪は罪なんだとビシッと指摘するところなんて、自分たちファリサイ派と同じようなところがあるんじゃないか、光が消えないように点検しろなんて、まさに私が生活の信条としていることそのものだ。ファリサイ派というのは、実に自分の生活を清く正しく保つことを目指した人々でした。ファリサイ派、これは元は分離派という意味です。彼らの登場は比較的新しく、紀元前2世紀頃だと言われています。バビロン捕囚以降、外国の支配下にあるユダヤ人たちの生活の中に、神が汚れとされたものは、頻繁にそれまでよりもすごい勢いで生活の中に入り込んでいました。それはそうです。外国の支配を受けた属国、属州の人間として生きなければならなかったのです。人も文化もどんどん違法社会のものが流入してきていたのです。しかしその中で、なお神の御前に後ろ暗くない正しい生活を送ろう、作ろうとしたのがファリサイ派です。しかも自分たちだけではなく、同胞をもこのような分けられた清い生活に導こうとしたのであります。ファリサイ派の人々というのは分離派って言ってもですね、例えば洗礼者ヨハネの集団のように荒れ野の生活に退いて仲間だけで孤立して生きる道は選ばなかった人たちです。世俗化していくユダヤ社会の中で、自分だけではなく隣人にも伝道しながら、なお神の御顔の光の中に立てる清い生活を作ろうと、こういうより難しい道を選んだ人たちです。しかし、グローバル化していく時代の流れの中にあるそういう社会のただ中で生きていますから、街中でも市場でもすれ違う人、袖すり合う人がどんな汚れを犯しているかもしれません。そしてうっかりその汚れに触れてしまうかもしれません。そして聖書が語るところによれば、汚れを持った人に触れてしまえばそのものがまた汚れるんです。移ってくるんです。それで外から家に戻ったら、どんな汚れを知らないうちに持って帰ってしまっているから、わからないからと念入りに身を清めたのです。分離派といえども、社会の中から孤立せずに社会の中で生きようとしているから、そういうことが起きたのであります。で、そのような外から帰ってきて身を入念に清めるというのは、それこそ彼らにとって内なる光が消えないための、自分の輝きを神の御前に保ち続けるための毎日の大切な点検のチェックの一つであったんだと、そういうふうに思います。それなのに、光を光として保つことを強くお勧めになったはずの客人イエスが、 食卓に着く前にその身を清められなかった。この人はいよいよ罪汚れの人々の中へ分け入ってその道を伝えていたのだから、それこそどんな大きな汚れを日常生活で引っ掛けてしまっているかわからないのに、罪汚れの暗闇が付着したまま食卓についているんです。それがとっても嫌だったんです。手を洗わないのが不潔ということではありません。宗教的な汚れの問題です。神様の御前に恥ずかしくなく出ていくための自分の正しさ、清さの問題です。シュエスはファリサイ派の人たちがその点に対してイエス様に疑いを抱いている、不審に思っている、その心の動きをよくご存知でした。そしてそんな彼に向かって遠慮なくこうおっしゃいました。実にあなたたちファリサイ派の人々は杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。それにしてもあなたたちファリサイ派は不幸だ。あなたたちファリサイ派は不幸だ。あなたたちは不幸だ。人目につかない墓のようなものだ。愚かだ。不幸だ、不幸だ、不幸だ、愚かだ。これでもか、これでもかと厳しい言葉を投げかけられました。招いたファリサイ派の人は、シュエスのあり方に口を、あり方を口に出して批判したのではありませんでした。不審に思っただけです。でも、人の心を見抜かれるお方はその心を見て取られ、何度もあなた方は愚かで不幸だと嘆かれた、叱責された。私たちはファリサイ派というのはいつもシュエスに対して疑いの目を持っていて、シュエスに対して攻撃的な態度を取っているものだと思っていますけれども、この時はシュエスの方が好戦的な態度をおとりになっているように見えますし、そのことに驚かされます。けれどももちろん、こんなにも厳しくお叱りにならなければならなかった理由があったのです。文脈から言えばこの人の内なる光が暗くなってしまっていることをシュエスは見て取ったからです。シンプルに言えばファリサイ派の人々の愛の欠如を見て取られ裁かれたのであります。崩れていく社会通念の中で、汚れと清さのそのボーダーの中にあって、光の中を生きる清い真実の生き方はこれだと、人々の模範になって、灯火を掲げるようにして生きて生きようと、難しい道を選んでいるファリサイ派が見えたとしても、しかしその清い光の生活を人々のただ中で生きようとする。それを広めたいと伝道しようとしている、そう見えている、その志の根っこにあるものは何なのか、心の内にあるものは何なのか、本当に自分たちが共に生きている普通の人たちが、汚れにまみれながら生きなければならない普通の人たちが、悔い改めてそういう弱い人たちが自分たちのような生活を始めることを本当に願っているのか。むしろ、そういう弱い人々、罪深い人々の中にあって、特別に清い生き方をしている自分を見てもらって、尊敬を受けて、人々から勧められて、神座に座って、一目置かれて誰からも挨拶を受けるようになる。そういう町の名士になることを求めているだけではないか。罪人と食卓を囲む、私が身を清めず、あなたの食卓に着くことを、あなたはおぞましいことだと思っているね。しかし自分の清さを実感するためにも、そういうおぞましい人々がおぞましいままで崩れた生活を生きるままに存在することをあなたも心のどこかで思っているのではないか。シュエスがファリサイ派の人の心の内にある祈り、 神様の御前に出ていくためのファリサイ派の祈りの第一声として、やがてルカによる福音書18章11節で次のような言葉が典型的なものであると描き出しておられます。こういう第一声です。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。今日の聖書箇所と深く響き合う言葉です。あなたたちが、なお人々の中にあって生活し、自分の清い姿を灯火のように掲げているのは、周りの人々があなたのように生きることを求めているのではなくて、あなたのように生きられないその姿を見て、ああ自分はマシな人間だと思って、その自尊心を保つことが目的になっているのではないか。主はそのことを疲れました。実にあなたたちファリサイ派の人々は、杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。私に対してあなたが今感じている不審な思いこそ、あなたの内側にあるその強欲と悪意の表れだ。あなたたちファリサイ派の高い社会的評価と貧しい中身の分裂状態を示すものだ。しかしファリサイ派の人々という当時のユダヤ教の一派の人々だけが特別にこんな外見と中身の分裂に陥っていたわけではもちろんないでしょう。私は自分も自分たちも、まあ似たようなものだなと思うところがあります。生活の中でご近所さんに対して、友人に対して、職場の人たちに対して、家族に対して、取り繕って良い自分を見せたい思い、誰だってあると思います。心でベロを出して顔では笑顔とまでは言わなくとも、思うところはあるけれども、人間関係を円滑に進めるためにまあ言わないでおこうと、あんまりうるさく言うとよく思われないからまあ言わないでおこうと、揉めるのがめんどくさいからまあ外ではいい顔をしとこう、いくらでもあると思います。でも本当は意に沿わないことがあるし、意に沿わない人のことを心から受け入れてはいない。それで一人になった時とか、気の置けない者たちだけの集まりになった時、ああ本当に嫌だったね、ああ、あの人汚らわしい、気分変えたい、リフレッシュしたい、ああサウナでも入ってスカッとしたい、なんてことあると思います。外で背負い込んでしまった人間関係の汚れを自分のプライベートの生活の中までは持ち込まないように、そしてその嫌な相手と自分を比べながら、心の中で自分の方がいくらかマシだった、そこに慰めを感じてしまう、自尊心が満たされる喜びを感じてしまう。ファリサイ派の大変敬虔に見えます清めの実践も、実は神様への愛なんかではなくて、人からの称賛は得たいけれども、本当はその人たちを心から受け入れていなどはいないと。自分の自尊心が満たされるだけだと、彼らの内側が形となって表現されていることではないのかと。塩でも撒いとけみたいな感じですね。それが主イエスを自分の食卓に招いたこの人の心に近い、私たちの心の動きである、あるだろうし、それは私たちにもよくわかるのだと思います。それならばやっぱり、杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちているものとは、これはそのまま私たちのことだなとも思います。私はできるんだ。私はやれるんだ。少なくとも私はマシな方だ。こういうことは私たちのうちにあるファリサイ主義なのです。そしてもしかすると、私たちの生きる時代はファリサイ派どころじゃないんです。この名誉と尊敬の虜に、これまでのどの時代よりも深く捉え込まれてしまっているのかもしれない。 ある現代の思想家は、公共の利益、人類全体の利益のために存在するはずの学問の世界、自己利益だけを求めることから一番遠いはずのその学問の世界の中でさえ、自分が尊敬されるために同僚が失敗すること、他の研究者が自分よりも愚かであることを願うことが当たり前になってしまっている風潮があると嘆きます。そしてこの風潮が改まらない限り、この国の将来はないとその人は言います。学問の世界だけではないんです。それは日本社会全体、世界全体に広がっている風潮ではないか、この人は言います。私たちの時代が虜となっている強欲と悪意の霊の支配であります。そんなことに力を注ぎ得意になっている君たちは不幸だとシュエスは嘆いておられます。このような人間らしいとも言える心を、しかしシュエスは私たちの強欲悪意とおっしゃっているのだと思います。そしてそれは、使徒パウロがたとえ全財産を貧しい人々に使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もないと言い切った愛の欠如している私たち人間の姿です。私たち人間はとっても不寛容なのです。そこで積み上げられるのは天の宝ではなくて、本当は自分が受け入れていななどいない人々からの、しかもやはり本当には愛のこもっていない、どこか歪んでいる尊敬と称賛を得ることができるのみです。それだから41節で主は、ただ器の中にあるものを人に施せと、この不幸な者たちにお語りになりました。どういうことか。まあ、これは、内にあるものを吐き出して、空っぽになることの勧めであると私は読みます。おそらくここで言われていることは、ある時一人の金持ちに対してシュエスがおっしゃったことと同じ種類の言葉であると思います。永遠の命を得るためになすべきことをシュエスに尋ね、シュエスが示された神の戒めに関しては、ああ、それは子供の頃から私は十分に大切にしてきて守ってきていますと、その上で何かなお必要ですかと、胸を張る男に対してシュエスはおっしゃいました。言って、持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を積むことになる。それから私に従いなさい。つまり、すべてを手放して私に従ってきなさいと、この自信家の男に命じられたのです。これは量の問題ではないと思います。まだ足りなかった。量の問題じゃない、よりあとどれくらい捧げればということじゃなくて、これは質の問題だと思います。私たちが空っぽになるとき、天に宝が積まれる。このようにして積まれる宝、天の宝は施したから施した分だけ積まれたものではないでしょう。量の問題ではなくて質の問題でしょう。自分の手柄を手放すから積まれたものだと言うべきでしょう。つまり、主に従う道、主に導かれる道、自分で積むことをやめて主に積んでいただく道に、その人間の足場を置き換える大転換が起きるときに、初めて天の宝が積まれるのであります。シュエスはファリサイ派の人々に向かって、そんなあなたたちは人目につかない墓のようだとおっしゃいました。聖書のよく知られた言葉に、白く塗った墓という表現があります。まあ、これは当時の墓が実際白く塗られていたことに由来する表現です。で、まあ、白く塗った墓という言葉が使われるときは、外見は白くきれいに見えるけれども、内側は死が満ちているという人間の偽善をつく言葉として語られています。しかし、まあ、今日の使い方ではちょっと違う。なぜ墓が白く塗られているかといえば、本来これは墓を目立たせるためであったようです。それこそ白く塗りまして、暗い夜でもちょっとの光で目立つように。で、人間が間違って 汚れに満ちたその墓に近寄らないように、まあ白く塗ったそうです。だから、人目につかない墓というのは、汚れているにもかかわらずその印が剥がれ落ちてしまい、間違ってその墓に近づいてしまう人がいる。そこで近づいた人を汚してしまうという意味になります。あなた方は本当に不幸だ。外見を整え、汚れていないように見せているだけだ。だけど、近づく人を汚してしまっている。主イエスはご自分のこのような強い叱責と嘆きによって、ファリサイ派を含めた私たち人間全員の良き技に、もう一度白く汚れの印を塗り直されたのだと思います。あなた方がお互いに比べ合って、よりどっちが多く積んだと思っている宝。人間社会の相対的基準ではお互いに褒め合うことができるかもしれませんけれども、神の眼差しという絶対的基準の前ではゼロですよ。内側は汚れたまんまだ。厳しく激しい主のお言葉です。しかし私は無一物になるようにと勧められ、悲しんでいたたまれなくなり、主の前から身を隠したかったある金持ちの青年議員に、主イエスがその時注がれた眼差しと同じものがなおここにはあると思います。厳しい勧めをお語りになりながら、主がその若者に注がれていた眼差し、それは慈しみの眼差しであったとマタイによる福音書は語りますけれども、その同じ慈しみの眼差しが今日私たちが読んでいるこの箇所にもあると思います。主イエスの裁きは悲しませ胸を張って立つことを終わらせ去らせるだけに終わらない。誰が神の御前に立てるか、打ちのめされるような厳しいお言葉を語りながら、しかし人にはできないが神にはできる、それと同じ言葉がここにも鳴り響いていると思います。貧しいものは幸いである、悲しいものは幸いである、その人は慰められる。医者が必要とするのは健康なものではなく病気のものである。私は病人のために来た、罪人のために来た。その主イエスの言葉がここにも鳴り響いていると思います。なぜそう言えるのか。今日の箇所において、このファリサイ派の人と主イエスは事実、同じ食卓を囲んでいるからです。食卓を囲むと、親しい者たちだけができる行為です。汚れを忌み嫌いながら、しかし実は自分の汚れから決して逃れられない。気づくことすらできていない自分の汚れ。こういう汚れを持っている人。悪意と強欲に埋め尽くされているこの人と主イエスは親しく食卓を囲んでくださいました。そのことはこのファリサイ派の人に対する主イエスの友情、差し伸べられた手であります。気づいてすらいなかったこの汚れている人、この人と仲良くしてくださる主の姿です。私はその汚れた墓のようなあなたの友としてここにいる。私はあなたの汚れを引き受けると語る主イエスの全身全霊の言葉です。このものといることによって主イエスは汚れてしまうけれども、そのことを気にしない。この空っぽのものは、この全身全霊の主の言葉を聞き取るとき、踊り出せるようになるでしょう。空っぽのものは空っぽのままで、主なる神様に大胆に臆することなく、最初からその第一声から、I love you ということができるようになるでしょう。もう、私はこのような罪人ではないことを感謝しますなんて、そんな寂しい第一声を語る必要はなくなるでしょう。なぜならば、主がこの空っぽの私の力だからです。そして、その I love you という言葉をいただいている私たちであります。 主イエスがその中に強欲と悪意しか満たすことのできない空っぽな自分の友となってくださっていることを、私たちがいよいよ知るならば、私たちはますますいよいよ空っぽになり、低くなることを恐れません。その空の器に神様の恵みが満ち、この貧しい者のために神様が宝を積んでくださることを信頼するからです。主イエスがファリサイ派の人に向かってお語りになった42節の、より大切な正義の実行と神への愛をおろそかにしているとお叱りになったそのお言葉、実はこれは人間が行う正義と神への愛と読めるだけでなくて、神の正義と神の愛をおろそかにしているとも読める箇所です。つまり、私が行う正義ではなくて、神が行ってくださる正義、私が神を愛する愛ではなくて、神が私たちを愛してくださる愛と、そういうふうにここ訳せる箇所です。私はこちらの読み方にも惹かれるものがあります。そして事実、その神の側からの愛こそ、私たち自身の正義、神への愛の基礎であると言わなければならないと思います。神様の御前に立ち得ぬ罪人が、神様に向かって、あなたを親しくお慕い申し上げます。我々が大胆に語り出すことができるのは、神様からただ贈り物として、あなたをとことん愛すると先立って言っていただいたからです。そして神はこの空っぽの器が、ただご自身の恵みに満たされ、ご自身の力によって生きることを良しとしてくださる。はじめから、そういうものとして私たちを作っておられる。自分の成したこと、できること、かき集めて、自分の価値を見出そうとしなくてもよい。あるがままの空っぽなままで見舞いに出ることが許されています。そこで、天地万物の作り主の父に向かって、愛していますと語り始めることが許されています。主が私たちの力であり、そのようなものとして初めから私たち人間は作られているのです。そしてこのように、神様と私たちの関係が整うとき、こういう形で私たちの自分の位置がはっきりとするとき、私たちは隣人との関係も、そして自分自身との関係も健やかに整うのであります。祈ります。